皆さんおはようございます。ただいまから6月18日の主日礼拝を始めます。はじめに前奏の時間を持ちます。どうか皆様心を静めてこの時間をお迎えください。招きの言葉。しかし神は知恵ある者を恥じらせるためにこの世の愚かな者を選び、強い者を恥じらせるためにこの世の弱い者を選ばれました。ある者をない者とするためにこの世の取るに足りない者や見下されている者、すなわち無に等しい者を神は選ばれたのです。憎なる者が誰も神の御前で誇ることがないようにするためです。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあります。キリストは私たちにとって神からの知恵、すなわち義と聖と贖いになられました。誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためです。それでは賛美の時間を待ちたいと思います。賛美リードの方々お願いいたします。 それでは開会のお祈りをいたします。司会者が代表してお祈りいたしますので、どうか皆様心を合わせてお祈りください。愛する天の偉大なる神様、あなたの御名を賛美いたします。あなたが私たちを今日も喜んで招いてくださって、私たちはこの場に立つことができています。計り知れない恵みの中にいることをどうかひとときも忘れずに過ごせますように、どうか私たちの心を清いものとさせてください。今いろんなところでいろんな病気が流行っていて、今日も病の中でこの礼拝を休む者がたくさんいます。どうかあなたがどこにいてもその者たちの上に癒しをお与えくださり、そしてあなたの御言葉の光がすべての者の上に等しくありますように祈ります。私たちはこの地上においてさまざまな役割立場のもとにいます。その時強められるもの、その時弱められるもの、いろんなものがおりますが、あなたの御前には等しくそれぞれがあなたの羊です。どうか私たちがひとときもおごることなく、あなたの御言葉に真摯に耳を傾け、そしてあなたの御言葉を実践し歩むことができますように、どうか私たちの歩みを今日も、そしてこれからの1週間もお支えお導きください。今日は百瀬ジョザイア伝道師がメッセージを取り継いでくださいます。あなたの御言葉が力強く語られますように、どうか百瀬伝道師を強めてお持ちください。そして今日のこの礼拝、最初から最後までどうかあなたがお見守りください。あなたの御手の中、私たちが喜びの中、そしてその清い御体の中、あなたにつながるものとしてこの礼拝を捧げることができますように感謝いたします。愛する主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りを一緒にお祈りいたしましょう。主の祈りは前に、そしてまた画面の中に表示されます。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。それでは教会福音賛美歌226番、しもべらよ御声聞けを賛美いたします。はじめに歌詞を朗読させていただきます。しもべらよ御声聞け、人々を弟子とせよ、勝利に満つる主の港、その栄えを広めゆけ。全能の神、主の支配、この地にも望むとき、主の勝利と救いとを神の民を褒め歌え。神の技、主の救い、高らかに述べ伝え。イエスの皆を称えつつ、神の民を進み行け。いざ我ら褒め歌わん、御使いと声合わせ、御国、力、御栄えはとこしえまで神にあれ。それではご一緒に賛美いたしましょう。 では本日の聖書の箇所を朗読いたします。本日の聖書の箇所はコリント人への手紙第1、2章1節から5節。コリント人への手紙第1、2章1節から5節です。兄弟たち、私があなた方のところに行ったとき、私は優れた言葉や知恵を用いて神の奥義を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリストのほかには何も知るまいと決心していたからです。あなた方のところに行った時の私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教は説得力のある知恵の言葉によるものではなく、御霊と御力の現れによるものでした。それはあなた方の信仰が人間の知恵によらず神の力によるものとなるためだったのです。それではこの箇所より、パウロ宣教のドジカと題して、モーセ助太伝道師にメッセージを取り付いていただきます。よろしくお願いいたします。
皆さん、おはようございます。一言お祈りします。天の父様、今日も第一コリントの手紙の御言葉をありがとうございます。どうぞ私たちの信仰が人間の知恵によらず、私の話し方によらず神の力によるものとなるように、どうぞ用いてください。イエスキリスト様の皆を通してお祈りします。アーメン。皆さんは、チラシとかテレビやYouTube のコマーシャルを見るとき、どんな人がそこに出ていますか？大抵有名人とか、かっこいい綺麗な人がイメージキャラクターとなります。なぜか白人がよく出てしまいますけど、子供たちも、子供たちだったら新しいゲームとか遊びがしたいと思う理由は、おそらく先輩とか友達が勧めたから、みんながやってるからという理由だと思います。要するに、どちらにしても大人でも子供でも、私たちは上手に話して、一緒にいたいと思う、憧れの人の言うことを聞く傾向があります。創造主なる神様が人間に完全にされた新しい世界、天国で永遠の喜びを楽しむ方法を教えに使わした、イメージキャラクターの代表者といえば、使徒パウロだと言えるでしょう。宣教師のパウロ。パウロはかっこいい人だったでしょうか？今日の箇所を見ていくと、そうではなかったのがわかります。どちらかといえば、普通に PR、宣伝の面から考えると、ドジのように見なされるような人でした。でも、そのパウロが語った結果、コリント人教会が生まれたのです。とても不思議なことです。今日の聖書箇所では、その使徒パウロは数回前の話から続けて、コリント人のクリスチャンたちに競争心から出ている争いを止めるように教えています。キリスト教の共同体、教会が世界の世の評判とか欲求と全く違う価値観に立っていることを彼が教え続けています。一章の18節から25節までではっきりと、信じない人にとってはそれは弱くて愚かに見えた十字架にかかったイエス様こそ神の力、神の知恵であると言い張りました。前回の箇所26節以降では、その原則が同じ十字架の原則がコリント人のクリスチャンの中でも見られると言いました。すなわちコリントでイエス様を信じた人の多くは、教養とか影響力、家柄などを持たない凡人がほとんどだったのに、神様が彼らの心の内に働いてくださって、彼らにとってイエス様が神様からのすべての祝福、義と聖と贖いの源となってくださったと書かれています。今回の箇所がその続きとして、パウロは自分の宣教経験を語って、イエス様の十字架がそこでも、その宣教の中でも弱さのうちに効果を持ったと指摘します。この手紙が読まれるのを聞いていたコリント人たちは、おそらくなるほどそうだったねと思い返したかもしれません。 同時にパウロは演説者、布教者としては同時だったな、非常識なことを言ったなとも思ったかもしれません。パウロは人間の常識を覆す福音をコリント人の世界観と社会観に当てはめようとしていたからです。今日はこの聖書箇所をまず見てから、パウロの宣教の内容の力強さを確認して私たちに適用してみたいと思います。2章の1節は2から5節までをまとめたような見出しです。パウロは今度は自分の経験の観点からコリント人クリスチャンたちが競争する虚しさを教えようとします。1節、兄弟たち、私があなた方のところにいたときは、私は優れた言葉や知恵を用いて神の奥義を述べ伝えることはしませんでした。私があなた方のところに行ったときは、パウロとコリント人の出会いの頃を意味します。パウロはいわゆる第二次宣教旅行でヨーロッパ大陸に足を踏み入れました。ビジネスや、運動の論理からすれば、その実績はいまいちでした。北にあるマケドニア地方、有名な、聖書の中に出てくるピリピの町から南下しながら宣教して、どこに行っても次々と、迫害を受けて、反対を受けて進みました。ついに、古代の西洋思想の中心地のアテネに到着して、当時の、裕福な哲学者たちに説教しました。上手に話はしたんですけど、体の復活とイエス様の主権を主張したときにバカにされました。そしてクリスチャンになった知者はわずか数名だったと、アテネ宣教について書かれています。どこでも小さな改宗しかなかったように見受けられます。ちょっと地図で見ますと、今この茶色い矢印がパウロが進んだ宣教旅行のですけど、一番上の緑の方に、ピリピがあって、そこから徐々に左へ、そして下へと下って、赤い丸はコリントですけど、その隣はアテネでした。ですからそこまで下ってずっと反対を受けて、周りから見たら失敗したなと思われたかもしれません。次にパウロがアテネの南西に位置するコリントに到着しました。そして使徒の働き18章の1節から18節まで読めば、それについていろいろ知ることができます。パウロは1節で、神の奥義について言ってますけど、この奥義というのは神様が旧約時代にほのめかし予告されてイエス様にあって成就された、良い知らせです。でパウロは、本当に、長くて深くて濃い旧約聖書の内容を、まとめたとき、説明したときに、細かく難しく話すことはできたはずです。本当に細かいことを言えたはずです。教養のある知者だけに理解できる難しい表現とか習字法、ドラマチックな演説で飾ることはできたかもしれません。しかしパウロはコリントで自分が採用した話し方は優れた言葉や知恵ではなかったと言います。聞き手たちの中で、最初からいた人たちは思い返したでしょう。あの頃のパウロは確かにね、町に入ってきても演説者と違ってアシスタントによる宣伝もなく、劇的な口調や手振りもあまりなかった、結構つまらない話し方だったよね。パウロはあえてわざとそうしました。2節から5節までで彼は自分の宣教方針をこういうふうに説明します。まず2節を読みます。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリストの他には何も知るまいと決心していたからです。パウロの宣教の内容がここにあります。パウロはいろいろなことを語ったでしょうけど、もちろん結構異邦人、ユダヤ人でない相手が多かった中で、聖書のこと、イスラエルの背景にも触れたでしょうけれども、パウロは十字架につけられたキリストが最も大事なことであると確信して、そこから外れるような話を避けました。十字架につけられたキリスト、何を言っても これは何の話をしても、これはイエス・キリスト、十字架につけられたキリストとつながるのか直結されるのかという気構えで話を考えてしていました。2回前のメッセージのように、十字架につけられたキリストは、まあ、絶対失敗の、まあ、失敗に終わってしまう PR 作戦だったはずです。最悪の苦しみと弱さの中で恥を受けたイエス様のそういった十字架の話は、ローマ市民のコリント人とは無縁のお得意話、もうぞっとするような話でした。自分たち彼らが絶対に憧れない、親近感を感じない、強さや希望を感じさせない話でした。けれどもパウロはあえてそういう話をしました。2章の3節でパウロは自分の外見と態度を思い起こさせてくれます。あなた方のところにいた時の私は弱く恐れおののいていました、まあ、ここに書いてある、まあ、弱さ恐れおののきは、まあ、今まで何回か出た、まあ、知者学者論客とか、知者力あるもの、身分の高いもの、まあ、強さ三昧を覆すような弱さ三昧の状態でした。パウロのコリント宣教の途中で主イエス様がパウロに幻で励ましてくださるほどでした。イエス様はこう言ってくれました。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加える者はいない。この町には私の民がたくさんいるのだから。まあ、パウロは確かに周りの人々を恐れることがあったでしょう。もしかしたら、まあ、身体的また精神的に弱さを感じていたかもしれません。カネとコネと劇的な話し方がものを言うコリントでは、今までのヨーロッパ宣教と同じ攻撃や軽蔑を受けるに違いないと覚悟していたでしょう。同時に正しく神のメッセージを伝えるという重い責任をも負っていました、まあ、いろんな形でパウロのコリント旅行中の、気持ちは、まあ、弱さ三昧でした。好かれるように、受け入れられるように、前より少し痛い目に遭わないように話の内容を十字架以外のことにしたかったかもしれませんけど、そうしませんでした。4節でパウロは自分の宣教方針における宣教の効果の源を説明します。私の言葉と私の宣教、これはまあ同じことをちょっと違う言い方で言っているところだと思います。パウロの話した内容は、まあ、先ほどの通り弱い、また愚かと思われる十字架にかけられたイエス様の話ばかりでした。弱さを感じてもパウロはそういう話をしました。説得力のある知恵の言葉で飾らないで伝えました。ですから効果があれば、それは明らかに人間の力を超えた力、御霊と御力を源としていました。これも、まあ、同じことを2つの言い回しで言っていることでしょう。聖霊様はパウロの、まあ、弱そうなおかしそうな話の真実性、力を人の心の中で分からせてくださいました。まあ、ここにある道からは、まあ、おそらく目覚ましい奇跡ではなかったように思います。でたとえそれが目で見える奇跡であったとしても、大切なことはパウロの証言証が現実だと聞き手の心に神様の霊が悟らせてくださったことです。使徒16章14節でパウロはその宣教旅行のピリピで同じことを試みて同じ結果を見たと書いてあります。その箇所をちょっと読みます。使徒16の14、リディアという名の女の人が聞いていた、パウロの話を聞いていた。少し飛ばして、主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされた。パウロがただイエス様のことを語って、神様が働きかけてその心を開いてくださったから彼女が信じるようになったと書いてあります。パウロはそういうふうに、まあ、失踪な 質素で、まあ、福音の言葉を、そして道からによる宣教で満足していました。なぜなら彼の宣教方針の目標は2章の5節に書いてある通りでした。すなわちそれはあなた方コリント人クリスチャンの信仰が人間の知恵によらず神の力によるものとなるためだったのです。パウロは自分の言葉の知恵も自分も焦点にならないことを望んでいました。人が変わるのは人間の説得力、影響力、品格と関係なく神の力によるとはっきりするからです。イエス様に先駆けた預言者ヨハネが言った言葉、あの方イエスは盛んになり私は衰えなければなりませんと同じ態度でパウロが劇的に説得しようとしないで十字架にかかってくださってイエス様の宣教に専念しました。そして御霊の働き、聖霊様の働きかけによってコリントにキリスト教会が生まれました。パウロは質素な純粋な福音の言葉と道から神様の道からによる弟子育成に満足していました。コリント人たちは、まあ、パウロ、自分はパウロ派だとかアポロ派だとか名乗って弟子としての立場を強めていこうとしていたのですけど、パウロはそれは不要だ、それはいらないと言います。もうただただ神の力に希望を置こうとしていました。ですから使徒パウロがコリント宣教を指して、まあ、人間的に言うと弱さと格好悪さのうちにそれを行ったけど、聖霊様がイエス様の十字架という趣旨中心のメッセージを用いられたから教会が生まれたと指摘しています。ではこの短い箇所は私たちをどう教えるのでしょうか。パウロの話からすると、まあ、伝道、教会がする伝道も教会成長の中でイエス様とイエス様キリストの十字架の福音を最優先するべきだと理解できます。ただ、まあ、どのクリスチャンであっても十字架を語るのが、まあ、弱くて恥ずかしく感じることがあるかもしれません。結構難しい話です。クリスチャンでなくてもお分かりかと思いますけど、私たちはみんな誰でも人に好かれたい存在です。そして誇りを持って歩んで恥を避けたいと思います。かっこいい人に好かれたいと思います。その中で、まあ、世間のいわゆる常識で私たちの生き方を型にはめようとします。好かれるという飴と恥という鞭でそっと導きます。例えば学校で、あるいは会社で人の噂話を悪口を聞き入れたり言ったりするように、あるいは嘘をつくように、そしていつの間にか世間が私たちクリスチャンの中心の福音をも影響してしまいます。好かれるために私たちは十字架につけられたキリストの良い噂、本当に広めるべき噂について黙ってしまいます。クリスチャンだと知られたら、まあ、クリスチャンだと知られたら、まあ、クリスチャン生活は楽しくて仲間がいっぱいいることを前面に出したいかもしれません。しかしそうすると私たち自身も福音を、まあ、うっすらとしかつかめられず、その分私たちクリスチャンも与えられた永遠の喜びを確信できないまま歩んでしまうことがありえます。もっと広く言いますと、これは私たちの罪の問題です。誰にでもある心にある神様のに対する反抗、私たちはみんな神様の清い、そして唯一の基準である道徳律法によると日々罪を犯してしまうものです。私たちを作ってくださって私たちと愛の関係を用意された神様に対して私たちは罪を犯してしまいます。人間同士でお互いに罪を犯してしまいます。神様の教えに反することを願ってしまって、考えてしまって、言ってしまってしてしまいます。例えば、まあ、人気な人や強い人に好かれようとして他の人に傷つけることがあります。神様を無視してしまうことがあります。神様は愛の神様ではありますけど、それだけでなく正義の神でもあられるので裁きを下す必要があります。そして神様は 私たちに罪のなさだけでなく、実際に愛と義があることをまとめておられます。私たちの賢さとか人脈、見た目、人気度、力強さ、学問、情熱は関係ないです。私たちは自分の力では神様の基準にどうしても達し得ない存在です。だからこそ聖書にある福音と福音の伝え方は弱くて恥ずかしいと思われる話ですが、神様がそれによって人を救ってくださるとおっしゃいます。私たちは何度も何度も聖書の福音を聞き直して信じて、悔い改める必要があります。ですからこの機会にもう一度十字架につけられたキリストをお話しします。イエス様は十字架で罪人に来るはずの裁きを代わりに受けてくださった方です。罪人の代わりに完璧な完全な義の人生を最後まで歩まれました。パウロのように弱さ、恐れ、おののきの道を通ってくださいました。人の求める救い主像に応じないで、力を見せつけず、神としての立場を、どちらかといえば隠したまま歩まれました。霊的に愚かで弱くて、神様に見捨てられるべき人のためでした。さらに体を持って復活なされた方です。これによって新しい聖なる清い世界に入る資格の確証を私たちにも差し出して、一緒に入る資格を信じる人に分け与えてくださいます。コリント一章の箇所の通りに、神イエス様が義、そして聖なる立場及び贖いを用意してくださいました。イエス様に信頼するだけでこれは受けられます。十字架につけられたイエスキリストが人間、人の唯一の、そして十分な希望です。パウロはこれを知っていたからこそ、コリント人にあえてそれのみを知らせようとしました。ですから今日のこの箇所のレンズを通して福音を確認しました。ここから2つの提案、2つの適用を提案したいと思います。1つ目は私たち、クリスチャン全員に対する適用です。この教会は会費幕張恵み教会は、聖書の神の栄光を表し永遠に喜ぶために存在していますというビジョンを追い求めるために8つの分野の最優先的価値観を意識しようとしてきました。前回の説教では前半の礼拝、祈り、弟子訓練、交わりに触れましたけど、次の4つもあります。5番、伝道。私たちが会う人々に言葉を愛によりイエス・キリストの恵みの福音を伝えます。6番、憐れみ。主の憐れみと恵みを傷つき失望し迷っているように表します。7番、変革。聖書の真理と神の愛と恵みによって神を信じる人の生涯だけでなく、その周りの社会をも変革します。そして8番、生み出す。このようにしてさらに多くの教会を生み出していきます。これらはすべて内向きの働きから生まれる外向きの価値観といえます。外向きのものです。そしてどれに関してもイエス様が十字架につけられて復活されたことをはっきりさせないと結局意味なくなってしまうものです。例えば伝道でクリスチャンのキラキラ人生を目玉商品にしても、苦しんでいる方の、あるいは憐れみを持って苦しんでいる方の痛みを和らげても、また自分たちの働きぶりや人間関係が変革されても、新しい教会が生まれたとしても、永遠の幸せとまた永遠の裁きの判決を分ける十字架を語らないと、結局世の人を見殺しにしてしまいます。単純にはっきりとイエス様が罪人の罪を洗い清めて、神様が求める義と愛を罪人に転嫁するために十字架にかかったことをも私たちは伝えないといけません。もしかしたら 職場や家庭で福音を具体的に口にする機会はほとんどないかもしれません。実際それが難しいことがあります。では聖書の真理、イエス様の十字架の福音によって私たちは弟子として成長して、まず私たちは神様に変えていただきましょう。そしてそれを見て人は気づくでしょう。例えば、あなた嘘をつかなかったから責任取り上げられた、仕事をあまりできないようになった、でもお前は動じないでまだ気持ちよく働いている、なんで？そこがチャンスです。私たちが変えられたことを人が見て、それは自分が持ってないと気づいたときに機会があります。第一ペテロ3章15節にこう書いてあります。心の中でキリストを主とし聖なる方としなさい。あなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できるよう用意をしていなさい。ですから一つの適用として、私たちは教会として、また一人一人クリスチャンとして、日々の会話でも愛の行為であっても、変革とか教会が増えることに関しても、イエス様の十字架を中心と点として据え続けて、そこに希望を置くことです。二つ目の適用はもうちょっと細かい適用ですけど、前回の価値観の礼拝にも戻ります。パウロの宣教方針は、聖書の教師、特に説教し伝道する人の責任を明らかにしています。説教する者はパウロと同じように聖書をどこ見てもこれはイエス様の予告だとか、イエス様が来られたことの素晴らしさを伝えているということを見て、それを福音として受け止めて、それを伝える責任があります。自分の栄光とか周りの人の機嫌取りを求めるのは禁物です。正確に、単純に、そして人間ではなく神のご栄光が明らかになるように熱心に語る責任を受けています。ですからどうぞ、あなたの説教者や教師のためにお祈りください。聞く人としても御言葉にある十字架につけられたキリストに信頼して、聖書からそのイエス様を見出そうとして従うことができるようにも、ぜひご自分のためにもお祈りください。私たちクリスチャンが伝える福音はパウロと同じ態度によって広まります。自分たちは恥ずかしくて弱しくてみっともない罪人かもしれませんが、十字架がそれをもう全部明らかにしました。でもイエス様が同時にそれを背負ってくださったから、自分を恥じなくてもいい、もうそのまま語ってもいい。聖霊様の力によってこのように言えますし、私たちの周りの人々も信じるようになるかもしれません。福音をいただいた共同体として、教会として、私たちは弱さのメッセージ、宣教の土地のパウロのメッセージによって救われています。伝道、憐れみ、変革、生み出すことの中で弱くても大丈夫です。弱く歩みながらも聖書の良い知らせを覚え続けて、信じ続けて、伝え続ける教会でありますようにお祈りいたします。天皇父様、パウロが書かれた通りに宣教していたことを感謝します。私たちは、自分の弱さを感じて好かれようと思っていろいろなことを しがちですけど、イエス様の愛、イエス様の十字架で本当に十分だということ、イエス様の愛で満足できることをどうぞ私たちに教えてください。弱く語っているように、愚かなことを言っているように感じても、忠実にイエス様のことを語れるようにどうぞ私たちを助けてください。そして弱さのうちで何をすればいいか分からなくて、イエス様のことが思い出せないような時でも、私たち聖霊様がどうぞ私たちを助けてください。覚えて信じることができるように助けてください。聖書を教える 方々一人一人どうぞ強めてください。弱く感じても十字架につけられたキリストに集中して、そして聞く私たちにも十字架につけられたキリストに集中できるようにどうぞ助けてください。私たちはコリント人と同じ弱い罪人ですけど、イエス様の福音、イエス様の力を感謝いたします。それを覚えて今週歩めるよう助けてください。イエスキリスト様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。
それでは教会福音賛美歌の118番、丘に立てる荒削りの王を賛美したいと思います。はじめに歌詞を朗読いたします。丘に立てる荒削りの十字架にかかりて、救い主は人のために捨てませり命を。予備と笑いあざけるとも、十字架は慕わし。子羊イエス、神の御子がつけられしきなれば。明けに潜みし荒削りの十字架は麗し。許し与え清くするはただ主の血あるのみ。攻めも恥もつらくあらじ、十字架に代わりて玉のかむり、うくる時を日々待てる我が身は。十字架にイエス君、我をあがないたもう。十字架の悩みは我が罪のためなり。それではご一緒に賛美いたしましょう。 それでは献金の時間を持ちたいと思います。感謝のお祈りをいたします。愛する天の神様、あなたは今も生きておられます。私たちはあなたのもとで、罪をあがなわれ、そして、新たに、また生きていく命をいただきました。どうか私たちがこの一日一日おごることなく、どうか人に周りの兄弟姉妹に仕えて歩むことができるようにさせてください。私たちに多く与えられているものの中から今日決めたものをあなたにお返しいたします。どうかご用のために清めてお持ちください。感謝して愛する主イエスキリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。それでは報告の時間を持ちたいと思います。ちょっと報告多いです。今日あと終わった後にも少し、連絡事項ありますので、礼拝後にもよろしくお願いします。1番、本日の13時から教師会を103号室で開催いたします。また12時半から諮問会を104号室で行います。どうか導きと支えをお祈りください。次週日の13時から賛美集会を104号室で開催いたします。参加希望の方はぜひ、ご参加ください。賛美のリストは以下の通りになります。3番、今年度日本長老協会の東関東中会が久しぶりに宿泊での小学生キャンプを開催いたします。8月の10日から12日千葉少年自然の家にて行います。対象は小学2年生からまたキャンパーの中学生以上の奉仕者及び参加者の募集もしております。チラシが届いておりますので、ご希望の方は随時、お声かけくださいますようにお願いいたします。4番、6月の24日土曜日、2時から4時に、クリスチャンライフ学びの特別講義を開催いたします。4月に行われた学び、結婚と信仰の続きをマーク牧師が行ってくださいます。ぜひご参加ください。5番、来週よりデイビッド・キム宣教師は第4手術に市原めぐみの森キリスト教会で奉仕をされる予定です。どうか導きとお守りをお祈りください。6番、7月の2日の手術ですね、転入会や洗礼の祝会及び、ボカネグラ家が一時帰国前の送別会を予定しております。追ってアンケートをメールしますけれども、特にお弁当の申し込み等もありますので、参加予定者の方はぜひご忘れずにご回答くださいますようにお願いします。または近くの教会スタッフに、お知らせください。で、ごめんなさい、追加になるんですけれども、この7月2日の祝会にデザートの持ち寄りを歓迎しておりますので、どうか心にある方はお持ちいただければと思います。教会でも個装の感染に予防に気をかけたものをご用意する予定です。7番、今週の予定、火曜日午前祈祷会、マーク・ボカネグラ牧師司会で行います。スタッフ会、兄弟のインターン研修、 そして木曜日はグレースの編集発行があります。そして土曜日に先ほどお話したクリスチャンライフの学びがあります。今週のセルグループ街道整備係以下の通りとなります。それでは取りなしの祈りをマーク牧師にお願いいたします。
今日は取りなしの祈りを23編を持って祈りたいと思います。For today's pastoral prayer, we'll be using Psalm 23. So for those who don't understand Japanese, feel free to read Psalm 23 with us. ではお祈りします。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏せさせ、憩いの右側に伴われます。主よ、私たちはいつもこの場に来て、十字架につけられたイエス様の福音、三日後に復活されたイエス様のよみがえりについて毎週聞きます。そして私たちは今日の説教箇所から見ると、私たちはそれを聞いて、その福音には何の乏しいことがありません。すべてのことがイエス様の十字架と復活にあることを私たちは信じています。イエス様が私たちの緑の牧場、私たちの憩いの右側であることを確信して、明日もその信仰を持って歩みたいと思っています。しかし私たちはいつもそれを覚えるとき、私たちそういうふうに信仰を告白するときに、この世が私たちの信仰を見下してしまうことがあります。私たちを、言葉ではないかもしれません、私たちが見える態度ではないかもしれませんけれども、見下される、バカにされるときはあります。ですからどうか23編3節に書いてあるように、主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれること、あなたの義の道が私たちに命を、私たちの魂のために、私たちの魂の命を与えることを覚えることができるように助けてください。今日も教師会が行われます。どうか毎週行われている教会学校、そして家庭内の家庭礼拝でも、子どもたちにこの十字架、この世がバカにする十字架が私たちの義の道、私たちの永遠の命であることを教えることができる、ことができるように、それを守ってください。神様、私たちもその十字架を背負うことは本当に難しいことです。結婚の中でも、仕事場の中でも、人間関係の中でも、その十字架を背負うことは難しいと思っていますけれども、それが私たちの魂を生き返らせることができる道であることを覚えることができるように、どうか神様助けてください。特にその私たちのクリスチャンライフの学び、そしてその小学生キャンプの時にそれを覚えることができるように助けてください。しかし神様、この義の道を歩む時に、私たちは弱く感じる時があります。恐れる時があります。ですから23編の4節に私たちもこのように告白します。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。あなたの鞭、あなたの杖、それが私の慰めです。主よ、私たちはこの世で歩むとき、いつもこの世の考え、言葉を恐れてしまって、罪を犯してしまうときがあります。あなたから離れるときがあります。あなたがここ、私たちと共におられないから、好きなようにした方がいい、またはこの世の力を借りてもいいと思ってしまう時があります。しかしどうか神様、 あなたの鞭、あなたの杖で私たちは守ってくださる良い羊飼いであることを告白することができるように、それを信じ続けることができるように、そして来週行われる賛美集会 で歌うように、私たちは感謝を持って愛を持ってあなたが私たちと共におられると告白し、恐れではなく賛美を持ってこの死の影の谷を歩むことができるように、どうか神様助けてください。主よ、私たちは今敵に囲まれ、いろんな、誘惑と向き合い、いろんな試練を通っています。ですから五節を覚えます。私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。市原めぐみの森キリスト教会の、ハン先生が、突然、入院することになってしまい、本当に今家族そして教会が、苦しんでおられます。姉ヶ崎の先生も梶川先生も数ヶ月前に入院され、教会も難しい時を通っています。東関東中会の兄弟姉妹を覚える時に、本当に私たちは、教会として、日本の教会としていろんな、試練を通っていますが、主よ、この試練の時でもあなたは私たちの前に食卓を整えてくださることを覚えます。聖霊様という香油を私たちの頭だけではなく私たちの魂に注いでくださることを覚えます。私たちの杯は最低限のものではなく、最低限のものだけを与えられるのではなく、私たちの杯はあふれると私たちは信じます。生きてても召されてても私たちはいつも永遠の命をいただき、永遠の喜びいただくことを告白します。本当に感謝します。神様、私たちはこの試練を通っているときに、私たちは一人ではないことを覚えます。7月2日に、7月2日に、この神の家族に転入される、ご夫妻がいますし、そして、今日の諮問会で、今日の諮問会で山口ご夫妻との、時間を持ち、見心であれば本当に洗礼を7月2日に受け、新しい家族が与えられます。私たちは一人で戦っていません。私たちは家族として、キリストの体として試練を受けていることを心から感謝します。しかし私たちの唯一の願いは23編の6節です。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。私たちは神の家族として主の前であなたを賛美し、あなたを見舞いで休むことができることを心から感謝します。その希望を持って、十字架につけられたイエス様に希望を置くことができるように、どうか神様、恥とせずに信仰を持って、それを自分の希望として歩むことができるように助けてください。イエス・キリストの名によってお祈りします。アーメン。
それでは、唱詠271番を賛美し、祝と高僧を持って礼拝を終わりにしたいと思います。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。
私たちの罪、私たちの恥、私たちの愚かさのために十字架につけられたイエス様がこのように私たちを祝福します。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アメン。
どうぞご着席ください。